ス。
ナイスは沖縄で活動する自主映画制作サークルです。このポッドキャストでは映画レビューや上映会情報などをお伝えしていきます。ナイスポッドキャスト第12回は、初登場又吉円さんによる、ヤギの冒険の紹介かなです。聞き役は沖田です。はい、じゃあ、ヤギの冒険について聞きたいですけど、
はい、関わった又吉円です。
はい、何で関わったと言えばいいですか。
僕は当時沖縄フィルムオフィスという沖縄のフィルムコミッションに勤めておりまして、監督が中村隆吾というんですけれども、彼が、まあ、小学校の時からですね、小学校6年生の時から彼の自主制作、映画にちょっとお手伝いを関わらせてもらって、彼の作品も見て、すごい才能を感じたので、彼が中学に上がってから短編を、一緒に、撮ろうということで、撮りました。
それがヤギの散歩。
それがヤギの散歩という10分15分ぐらい の短編を撮ってもらって、でこれがもう非常によくできてたので、これを持って、いろんな沖縄県内の大人の人たちにこれの長編作りませんかっていう話をして、できたのがヤギの冒険という長編ですね。
ヤギの散歩については実は 2,3 回前のポッドキャストで紹介してるんですけど、はい、ヤギの散歩のユニークなところって、なんだ見終わった後の読後感というか、雰囲気が今まで感じたことのない見終わった後の感じが、すげえユニークっていうのが、結構狙って作れねえぞこれみたいなところが僕なりにグッときてるんですけど、それ長編もそんな感じの映画ですか。
長編は割と本人の作りたいクリエイティビティに対して、でも2時間なので、まあ90分なんですけど、いわゆる商業映画なので、やっぱりいろんな大人の人の、アイディアとかディスカッションとかは入っていて、脚本会議とかも大人の人たちと一緒にやっていて、こういうのどうだ、ああいうのどうだっていうようなのは言って、で監督本人が面白いと言ったら入れるし、監督本人がちょっと分かんないっすって言うんだったら入れないというような考え方でやって
不思議ですよね。全員プロの中に中学生監督がそういう話をするっていう、
はい、
でもそれは話ができる人だっていうのはあったわけだもんね。
そうですね、
要はその中で負けちゃうような人は監督にはならないってことなの。
本人は楽しんでましたね。こんなことができるのは一生に一回かもしれないみたいな感じで結構楽しんでやっていて、で僕らも楽しんでたし、現場のスタッフもかなり楽しんでましたね。僕らのいわゆるプロのセオリーが逆に通じないところが面白くて、カメラマンの人とかもここでこれは普通しないけどねみたいな、でも監督がやれって言うからやってみよう、やったら意外といいじゃんみたいな。
そういうの例えばってあります。いやパッと出せるやつ、
こうなんていうの、カメラをパンする方向を、通常だと右から左にパンだよねって、このバスが通ってるところのパンのところらしいんですけど、僕は現場にいなかったので聞いた話ですけど、ここからここにパンするっていうのが、まあ、セオリー通りっていうか当たり前なんですけど、逆向きにパンしたいって言って、でやったらやったでもまあいいなみたいな話。
何もないところからパンすると逆から走ってくるバスが入る。
そうそうそうそう、
なるほどね。確かにやんないですね、うんうん、なるほど。まあコンパクトにまとめるとして、はい、ヤギの冒険の魅力、はい、要は見てない人がやっぱりいっぱいいて、はい、でこの映画はどういう映画かっていうの全くイメージ湧かないと思います、はい、
あらすじ的に言うと、まあ、ネタバレとかないと思うんで、ヤギを食べる習慣っていうのが沖縄にはあって、で、まあ、ペットのように可愛がっている、ヤギ、ただ自分で飼ってるんじゃなくておじいちゃんのお家に飼われてるヤギで、夏休みでおじいちゃんのお家に行ったらこのヤギが、食べられることになっちゃって、 で地元のその田舎の子供は食べるのが当たり前、都会から来た主人公の男の子は可愛い生き物を食べちゃうのはどういうことなんだろうっていうところの葛藤で、出ているところにこのヤギが逃げ出して、で、そのヤギを捕まえるためにみんなドタバタドタバタしていくという、まあ、ちょっとしたコメディですね。で根底のところにはこの食育的な命をあるものを食べるものっていうのはどういうことなんだろうっていうのがあったり、その親子の愛情とかっていうのがあったりっていうのがありますね。
あのそうそう、この話のあらすじを聞くと、例えば、豚のいた教室、豚がいに近いかなっていうのってどうですか。
まあ、
で、あの、うん、ヤギの散歩は、うん、なんかね、豚のいる豚のいた教室どっちか、すいません分かんないけど、と比べると、うん、もっとねファンタジックな、なんだろう、沖縄の空気が混ざるとこんなにファンタジーになるんだっていう印象だった感じがするんですけど、うん、はいはいはい、冒険の方はどうですか。
いや冒険の方もまさにあの後半の一番のクライマックスは、現実世界なのか幻想の世界なのかわからないようなテイストになっていて、根底にあるのは、食育ではないです。まあ、このプロモーション的なところでその食育についてもありますっていうようなところなんですけれども、根底にあるのはねそういうものではなくて、その中学生の男の子が自分自身のアイデンティティみたいなのを探していくみたいなところなんですよ。どちらかというと、だから実は都会の子が田舎に行くっていうところが一番映画の中ではポイントで、そこでたまたまヤギっていうのがだから自然の象徴、田舎の象徴で、都会の自分がその田舎の、まあ、同級生の子がいるんですけど、憧れもあり対立もありっていうところの、田舎と都会の映画のような気がします。根底にあるの、
そうそう、だからなんだろうな、食育って言っちゃうと、うん、なんか積極臭いっていうのが片方にありそうだけど、うんうん、なんかそれよりもっと
じゃないですね、はい、だから自然参加というか、あのそこがだから沖縄っぽさなんだと思うんですよ。あれを全くそのまま、那覇市内で、うん、まあ、那覇市でもヤギ食べるのでね、那覇市内では成立しなかったと思うんです、うん、
そこが多分ね言葉にならないファンタジーが映像にあるっていうのが面白いところのかなと、まあ、散歩見て思ったので、じゃあそれは冒険に期待しても
いいですね。ぜひヤギの冒険をDVD なりで、はい、ご覧いただければ、
はい、ということで、はいはい、ちょうどいい感じかと。まあ、又吉英さん、あの実際に沖縄の映画作りに多数関わってこられた方なので、一番そうだな、僕が目立って記憶に残ってたのがヤギの冒険だったので、ヤギの冒険の紹介をお願いしました。まあ、これからもいろんな沖縄の映画界についてどうかみたいな話をしてもらうのもいいかなと思っています。ナイスは、沖縄の映像制作上映サークルで、2019年は11月上旬から中旬にかけて那覇で上映会をやる予定です。よろしくお願いします。